今日からステージプト記に入ります。今日の箇所はステージプト記の1章1節から14節までです。ステージプト記の1章1節から14節。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多くまた強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。今日から、ステージプト記に入りますけれども、このモーセ五書のうちの第2の書物です。ステージプト記は創世記のこの50章のそのまま続きになっておりまして、昔のそのこの何とか書何とか書という読み方、これはですね、ヘブル語の時代にはそういうステージプト記という表記はなく、シェモースっていうヘブル語がステージプト記に相当する書 で、それの言葉の意味は、これは名前であるという、ちょっと間の抜けた名前かもしれないんですが、これは名前であるっていうのは、要するにですね、このステージプト記の一章一節の駆け出しがヘブル語ではこれは名前である、すなわちイスラエルの子たちの名みたいな感じで、だからカルタ遊びのなんか初めの文字だけ大きい文字で示されてあるみたいな感じで、ですから昔はそういう風にですね、あの書物みたいな感じでやってたわけで、ですからイエス様の時代においても、モーセが芝の木が燃えていた箇所を引用したとき、あなた方は芝の書を読んだことがないのですかってイエス様がおっしゃったように、要するにその書物の内容がそのまま書物の名前になっていたわけですね。それだけで創世記からの続きという形で見ていただければ大丈夫です。で、創世記の50章と、このステージプト記の1章の間に、結構な時間的な隔たりがありまして、創世記の方ではアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの代までの歴史が書かれてありましたけれども、そのヨセフの代の人たちがみんな年を取って死んで、そしてその後の子孫たちの代に移ったところから、今日の箇所です。でここではですね、この兄弟たちも、みんなヨセフの時代の人たちはみんな死んだんですが、しかしイスラエルは非常に多産でした。昨日の創世記50章の箇所でも、 本当にもう境に栄えて十分すぎるような時期で、漱石を終えたわけですけども、しかしその続き、祝福に次ぐ祝福、子孫たちが増えに増えた時、この災いのその最初の、序曲が始まるわけです。このイスラエル人は多産でしたので、おびただしく増えてすこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたと何節にあります。要するに、あの五線の地においてこのイスラエル民族はおびただしく増えていったわけですね。そしてヨセフのことを知らない新しい王様がエジプトに起こりました。で、彼らは民に、見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。イスラエル民族はですね、エジプト人よりも多く、また強くなったわけです。で、イスラエル民族はこのエジプトの地の中に非常に多く増え広がっておりました。で、エジプト人はですね、彼らを賢く取り扱おうと、彼らが要するにこのエジプトが敵国との戦いになった時に、この他国人であるイスラエル民族が、要するにエジプトの中にいる異民族、このイスラエルが敵側に つくと非常にまずいことになる。で、それで、この地から出ていくようなことがあっては非常に、それは良くないことだ、というのは、このイスラエル民族は非常にこのエジプトの地に利益をもたらしていたからですね、その労働をしたり、またこのイスラエル民族がいるからエジプトは潤っていたようなところもあったわけです。イスラエル民族が祝福されているからですね。で、それで、彼らはちょっと強くなっていくと来るからちょっと怖いと、しかし彼らが全くもっていなくなってしまうのは嫌だ。で、それで賢く取り扱おうということで、11節、そこで彼らを苦役で苦しめるために彼らの上にローブの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。要するに、エジプトの手段はですね、彼らの上に過酷な苦役で苦しめるという方法でした。そうやって、ローブで苦しめる、生かさず殺さずの、そのギリギリのラインで絞ってですね、イスラエル民族に、いい目も見させない、でも声太らせすぎもしないという形で彼らを苦役で苦しめました。しかしですね、このイスラエル民族は減るどころか、普通神の守りがなければ減ります。苦役で苦しめられたらその国はどんどん衰退していくはずです。今この日本の国もですね、非常に衰退して、高齢化社会になって、どんどん若者が子供を産む、生涯 その産む率が非常に減ってきているわけですけども、とにかくそういう希望が持てなくして、ドームで国立会が減るんです、普通は。ところがこのイスラエル民族は苦しめれば苦しめるほど増えて、ますます広がっていったので、ですからエジプト人はますます恐れました。明らかに神がついておられる特別な民だというのをエジプト人は長らく見ていたわけですけども、しかしその神がついている民を逆に苦しめたんですね。で、13節、それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課す過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。この過酷な労働、非常に激しい労働です。この過酷という言葉、13節と14節に2回出てきましたけれども、新命記の4章20節の方にもですね、同じヘブライ語の言葉があるんですが、しかしそちらの方は過酷な労働という言葉ではなくてですね、鉄の炉という言葉が使われております。 過酷な労働という言葉はすなわち鉄の炉と同じ言葉です。どれほどひどい恐ろしい労働だったでしょうね。それだけ激しい労働で彼らを苦しめたんです。前回の創世記50章の時点とは非常に隔たりを感じますね。創世記の頃はパロはまだ、ね、ちょっと、まあ、影は薄いけどでもいい人っていうイメージでした。ヨセフに対して寛大で、またヨセフのやることにも、またこのヤコブを葬る時も非常に盛大な式を挙げてくれましたけども、しかしこの出エジプトの時代のパロはこの逆にイスラエル民族を苦しめました。昨日の、ね、創世記50章のところではこのイスラエル民族が、ね、ヨセフはイスラエルたちが神は必ずあなた方を顧みてこのところから登らせてくださるからと言って、顧みるってなんか苦しい人たちに使う言葉じゃないの、なんでこんなに栄えてるイスラエル民族に対してヨセフはそういうことを言うんだろうって、いうことを見ましたけども、しかし早速ですねこのヨセフのその言葉が現実味を帯びてくるわけです。ヨセフはまだイスラエル民族が全然虐待されていなかった頃、まだこれから増え広がろうとしているそういう高度成長期の時にこの時を予見して神さんから示されていて、そしてイスラエル民族が神によって顧みられる時、あなた方は必ず私をこのエジプトから連れ自分の骨を携え登ってくださいと指示していたんです。ヨセフは将来のことを予見しておりましたけども、実を言うとですね、もっともっと昔、まだイスラエルがイスラエル民族としていなかった頃、まだたった一人だった頃、すなわちアブラムだった頃、まだアブラムに子供が生まれるなんてとてもじゃないけど想像できないようなアブラムが75歳以上の一人だった時、子供が一人もいなかった時、子供が生まれる望みもなかった時、創世記15章の方ですね、すでにその時代から神様はこのことを予見していたんですよ。創世記15章のところでこのアブラムの子孫たちは他国に移されてそこで苦しめられることを神様にあらかじめ示されていたんです。創世記の15章の12節から16節までを読んでいきます。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。この予言は、まあ、400年以上前ですかね、500年ぐらい前ですかね、ちょっと計算はしてないんで分かんないんですけども、それほど昔にまだこのイスラエル民族がたった一人だった頃、アブラム一人だった頃に与えられていたわけです。なんで そんなに時間を解散時を経させられたかというと、それは、ね、その時までにエモリ人のトカが満ちることはないため。エモリ人はすなわちカナン人です。 カナンの人たちのトガがその時まで満ち溢れることがないから、だからまだその時まで猶予がされていたんですね。やがてこのエジプトを出た民によってそのカナンの地は征服されるものなんですけども、その時までまだまだ時間があるわけです。この出エジプト記という言葉、そのまま日本語で見るとエジプトを出る歴史みたいな感じですね。実際にエジプトを出ます。ただですね、エジプトをただ出るだけで その後のことは書いてないです。約束のカナンの地に入るにはまだまだ出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を経てからでなければ、ならないんですけども、ただそれはイスラエル民族が、本当だったら2週間ぐらいで歩いて行けちゃう距離 そのエジプトとのカナンとの距離なんですが、でもなんで2週間以内のその距離を40年もかかったか、それはこのエジプトを出たイスラエル民族 の不従順のゆえでした。不信仰のゆえでした。カナンの地に入ると恐ろしい敵が待ち受けているという、そういう過大な恐怖によって神を信じなかった。だから神様があえてその時代の人々を入らせなかったんですね。本当は 入ることはできるんですけども、出エジプト記の方の1章から18章までのところがそのエジプトを脱出してというそのイスラエルの行動の記事ですけども、この19章以降からがその神様から与えられる契約の内容や、またその神様がなぜその契約を与えてくださったのかという目的がこの19章以降の方に書いてあって、あたかも立法の書、法律書を読んでいるかのような、そういう錯覚を覚えることがあるかもしれませんけれども、とにかくこの出エジプト記全部で40章、これから、詳しく見ていきたいと思います。本当に創世記においては多くの恵みと祝福を、多くの学びと悟しをいただきました。とかこれからこの出エジプト記からも本当に神様が多くの私たちに必要な隠された宝をいっぱい示してくださるようにと私もお祈りしますし、どうか皆さんもお祈りください。では今日はここまでにしたいと思います。愛する天のお父様、いよいよこの出エジプト記の学びへ入ることができました。イスラエルの民がこのエジプトにおいて苦しめられております。世の世界の世界をして支配しているサタンも、また私たちをこのようにして追いつかい苦しめることによって支配しようとしております。事実そのようにして選ばれた神の民を虐待し苦しめようと、賢く取り扱おうとして、私たちはいかに希望を吐き取って祝福を剥げたろうとしております。しかしよ、あなたがこのような追いつかう者どもをやがて裁いてくださることを感謝いたします。エジプトにおけるこの神の民は苦しめられれば苦しめられるほど増え広がっていきました。それはあなたの祝福があったからです。主よ、どうか私たちもたとえ火のような鉄の炉のような試練の中にあったとしても、あなたがしっかりと祝福して導き増え広がらせて祝福してくださいますように。私たちは以前は暗闇の民であり、空中の権威を持つ支配者の奴隷となっておりましたけれども、しかしあなたは私たちを大きな愛のゆえにキリストと共に勝利させ、よみがえらせ、共に天のところへと導いてくださいました。私たちもこの出エジプトを見るとき、 キリストによって贖われた私たちを見ることができますように。かつて私たちの罪の奴隷であり、世の中において揉まれ揉みちくちゃにされ、世の中から何かいかにぶんどろうとそのように宿泊しておりました。以前は私たちもエジプトの奴隷でした。世の奴隷でした。しかし今や私たちはキリストにあって自由なものとされ、神のものとされ、約束の民に加えられる者たちとされていることを感謝いたします。この出エジプトを読む上で、どうかそのことをしっかりと見ることができますように、私たちを導いて諭してください。カンナンは忍耐を生み出し、忍耐は品性を生み出し、その練られた品性が希望を生み出し、その希望が決して失望に終わることがありません。今私たちが何かに練られているとしたら、主よ、そのことを感謝することができて、しっかりとその試練にあなたと共に希望のうちに、決して耐えることのない希望の結果へと導いてくださいますように。どうかこの新しく始まった一日を祝福してください。生徒たち一人一人の仕事の手の技を祝福し、家庭を祝福し、命を増え広がらせてください。いかに生きづらいかの出エジプト記のような時代であったとしても、それでもイスラエルのために増え広がりましたように、私たちも増え広がらせてください。私たちの民を全国から呼び集め、息子娘たちが脇に抱えられて集まってきますように、私たちが産んだのでない息子娘たちが、本当にこの場所は狭いから場所を与えてくださいと言うまでに増え広がりを見せる、この神の民でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。